ラジオの、
うん、
スタジオの中に置いてある時計の針の音が、
うん、
ポッポッポッって言ってっけど、うん、これは人には聞こえてないのかって話だよね。
ちょっと我々黙ってみますね。
聞こえてるよね。
聞こえてんじゃん。
聞こえてるよ。
聞こえてるもんですよね。聞こえてない。
聞こえてないの。
え、周波数上の問題ですかこれは。
すごいね。
もうディレクターたちも首をかしげてるの。
すごい。
はっきり聞こえるよね。
聞こえる。俺ね、うん、最近、最近じゃないけど、前から土壌飼ってんだけど。
いや、わかるわかる。土壌はね、メダカを飼うとね、土壌も飼いたくなるよ。わかる。
飼ってんだけど、もうみんな死んで今一匹だけなってんだけど、昨日水槽の水替えしたの。
うん、
なったら水槽のボコボコボコボって、この水が出るやつあるじゃん、うん、ボコボコ、うん。
酸素ね。
あれの音がね、うん、すごいでかいの
よ。
ブーン。ボコボコボコって。で、飯食って食べてる時も、ボコボコボコボコ言ってんだけど、うん、近くの熱帯魚屋行くと、聞こえなくなるんだよ。うん、熱帯魚屋であの音、意識してないでしょ。
してないね、そうだね。うん、
家で、一熱帯魚出たら、もう、ものすごい気になる。
まあ、一土壌だけどね。一土壌出た時には、
ものすごい気になるんだと思って。
何環境のもん、っていうか、じゃあラジオの、いつもラジオや、ね、撮ってる人たちは、もう慣れてるから聞こえなくなって。
聞こえないかもしれないよ。
俺たちはこう、興味津々で。
職業病かもしれない、それ。
そうだよ、これ。
で、人間の心臓の音って、うん、実は聞こえてんのかもしれないけど、もう聞こえないのかもしれないし、
うん。そうそう、あ、それいい考え ね。それね、たまにね、病気で熱なんかあるとき、どっくん。
言ってるときあるじゃん。やっぱりちょっと冷静になってみたら、実は、
う
ん、いろんな人の心臓の音出てんじゃない。
それはすごいね。可能性あるよね。
ね。
だってあんだけとっくんとっくん打ってんだから、うんうん、微細なものが聞こえる人にとっては、うん、心臓の音、あと血流ね、ザーザー
言ってるつもんね。
あのね、
腹のグーピーは聞こえるじゃないですか。
腹のグーピー聞こえるね。
グヨーンとか言うじゃないですか。
あの腹のグーピーも聞こえるけど、うん、隣の人のと自分のと区別がつかないってあれなんだろう。あれなんだ。
だから自分が出してるつもりが、うん、もう一つ自覚がないわけでしょ。
お腹空いちゃったかなと思うと、ごめんとか友達が言ってきて、
あれ俺だったはずなのに。
いや、俺とか言って、争いにさえなるときあるじゃん。
あるある。
あの周波数なんだろうね。
でもね、心臓も、その、結構、まあ、聞こえないギリで止めてんのに、なんでその防音っていうかさ、その腸のとこだけの防音のね、壁が、
うん、薄いのか。
あんなに薄いのかが僕はもう不思議だよ。
確かにそうだね。
あそこの、なんか森戸が少ないんじゃないの、
うん、森、あ、土をね、盛るやつね。
出ないんじゃないのあれ。
確かに。
ものすごいよく聞こえるよ。聞こえる。あれ、設計ミスじゃないの？
確かにね。
おならはしょうがないよ。うん、外に出てるから。
でも、穴のな、うん、まあ、つまり穴から空気が出る時の音だからね。うん、
音だ。おならはね。
おならは。
でも、あの腹がキュッて減った時になるやつっていうのは、あれは、内部構造の問題でしょ。
そう、やっぱり、なんか建設会社が、なんかを、柱とかを短くしちゃったみたいな感じだろうね。やっぱり
その、盛土抜いてる感じで、もろ聞こえするでしょ。
もろ聞こえ。あれさ、俺この間なんかの3時間スペシャルみたいなさ、テレビの収録してる時にさ、なんとなくお腹の具合が良くなくなっちゃってさ、このお腹が空いてるじゃなくて、
カエルみたいな言う、キャラキャラキャラキャラ言うよ。
抑えても抑えても鳴るからさ、あれ。
なる。
この音は明らかに全員が分かってるはずなんだけど、知らないふりしてやって
る。しかもさ、この胸元にマイク、ピンマイクつけてるから、そら、
拾うよね。
拾うでしょ、
あの音。拾うわ。
いや、ほんで、あれ、そーっと、腹の皮をこうめくってみたら、うん、キャラキャラキャラって言ってるってことじゃん。
そういうことだね。
外にあんだけ出てんのに。
聞こえるってことは中にいる人には。
爆音だよ、あれ。
もううるさく
て。爆音ライブになってるはずだよ、あれ。
そうだ。じゃあ、設計ミスじゃないんだ。やっぱあの音が凄 すぎるんだ。
爆音なんだね、あれ。
だって心臓の音はこっくんぐらいで、まあ、もう正常、普通のだもん。弁がこう開いたりする。
まあ、そうだ、そうだ。
あれは、中にある、気泡みたいなものが
動いてるね。動いてるよね。
ゴロゴロ動いてるんでしょ。
だから、お医者さんの外科医とかは、うん、あれ聞いてるわけじゃん。
うん、
外科医のみが聞いてるじゃん。
こう、剥がすから。
メスとか言って、シャッて入れただけ。キャーラキャーラキャーみたいな音が、あの手術室に、とどろいてるってことで
しょ。そういうことになるよね。
あの人たちしか聞いたことない。
聞いてないね。うん、だから、 あの ER とかああいうドラマでも、うん、このお腹の音についてはお届けしないことになってるよね。
あれはもうシャレになんないぐらいでかいんじゃない？
でかいよね。
で悲壮感が出ないぐらい、
おかしい、
ね、キュルキュルキュルがおかしいじゃん。
おいメスとか言ってる時にね、お前キュルキュルキュルキュルキュルキュルって言ったら、ちょっと
コーブさんだねすねみたいなさ、お出かけですかみたいな、キュルキュルキュルが出てる分
ね、
そんな時に深刻にね、こんな眉間にしわ寄せてられないから、ふっと初めは笑うんじゃないの、やっぱり外科医も。
このなかったことにしてる問題っていうのは結構まあ大きくて、あの小説家の奥泉光さんもよく言ってることなんだけど、小説って人の一日を克明に書くけど、大抵お風呂と便所出てこないのね。
映画も
トイレのシーンないの。
映画も当然ないもん。
ないよね。映画でも主人公が。
うん、当然ないもん。
ほぼないね。
生理現象はほぼないよ。
ないんだよね。
ないよ。
ないことにしてあるんだよね。
うん、してある、
うん。いかにもリアリズムをやってるというく
せに。24みたいな、ドラマだってさ。ずっと携帯使ってるけど、充電してるシーンが一個も出
ない。なるほどね。なくなっちゃうよ、お菓子がないと。
はしょってる。
そう、
わかってるでしょ？
そう。
っていうとこなんだろうけど、なんか若い頃は特に気になんなかった。
うん、そう、気にならなかった。
恋愛もんとか、
そうだね。
こいつ、たまにはおならするんだろうとか、拭いてねえじゃんとか、ちゃんと拭いてねえじゃんとか思ったよ。
思った。たまにあの外国の映画とかでは、うん、女の人とかがトイレに入ってそこから旦那になんか言うシーンとかたまにあるじゃん。だけど克明に拭いてないよね。
ザーッと音してない
よ。ザーッと立つよね。
だだだ
だ、あれはやっぱ拭かないと不潔になっちゃうよ、あれ。
キレが悪い日だってあるわけだから、
ね、あるあるあるある。
日によって違うんだから、そんな平均では物語はおかしい。
ないわ。それは確かに、大いにあるわ。
確かに、自分も大人になるに従って、うん、その、どうしても、そういうことって、うん、まあ仕方ないやとか思ってきて、うんうん、だんだん気にならなくなるんだよね。うん、やっぱ小さい頃の王様は裸だとか
言いたいし、
いう時のことですよ、それ。
それに、やっぱ子供はすごくおしっことかのこと言われてるから。
うん、ああ、そうだ。
したい時は、ママに言いなさいとか言われてるから、
そうだ、そうだ。あの人はなぜ言わないんだ。
おじちゃんがなぜそれを言わないんだってこと
あの映画のおじちゃんがなぜ、おしっこ行ってきますとか、必ず言わなきゃなんないんだもん、あれ。
あと、学校では。いいもしないで行くってなんだとか子供は思っちゃうじゃん。
ああ、そうだ、そうだ。
やっぱそういうことがあるんだ
ろう、ね。そこだわ。
うん、カニエキスの国から相談です。
何何
っていうね。カニエキスの国っていうのはどこなの？伊藤さん、三浦さん、はじめまして。カニエキスの国、福井から。何これ、カニエキス。
ああ、まあ、福井ですよね。
福井はカニだけど。
カニですよね。
カニエキスって何、なんですか、これ。カニから取ったやつを売ってんの？カニエキス。
あのね、
うん、
俺、それ、俺、前、
うん、
ここで喋った話かもし
ん
ない。
うん、
俺の化粧品の話しなかったっけ？
化粧品はなんか、化粧品は使うって言って
た。カニエキスを顔に釣ってんの。俺ね。
でもカニアレルギーじゃん。
俺がね、こう最近顔につけてるやつは、うんうん、そのね、赤いやつで。
赤いの？
うん。あの、イクラの匂いがすんのよ。
あ、なんかそれ言ってたよね。
言ってたでしょ？
うん、言ってた。
で、それはね、甲殻類のエキスなのよ、実は。
なるほど、なるほど。
僕は、あの、イクラだと思ってたけど、カニとかエビとかのエキスが入ってて、肌に修復する作用があるとかっていうやつは分かった。だからその話をされてるんだよ。きっとそうだ。それかカニエ慶三さんの話しかないもん。
ないしね。カニエまで来たら。あとキスだからね、これ。
そうでしょ？
うん、カニエキス。なんかカニコーキスとも読めるけど。まあカニエキスだもんね。この人のね、相談はね。
カニアレルギーの話じゃないんで。あ、違うの。
夫はね、人に対して丁寧な人間ですと。
夫は人に対して丁寧な人間。この人、
奥様。
は
い、奥様、はい、ね。そこだけは一生尊敬できるだろうと思って結婚したんだけど、あまりのおもろなさに耐えきれない自信がなくなってきたと。
あ、
ね、
そうだよね。その、うん、丁寧だからだよ。
丁寧、そう。結婚する際、彼の話に全くオチがないことは覚悟したつもりだったんだけど、
はい、
こっちからボケたり、失敗談を話したり、雑談を聞いて爆笑したネタなどを話してみても、
受けないんだ。
へーとか、うんとか言って終わりだと。
うん、
このユーモアの圧倒的な差ね。うん、これで、まあ、きついと、
うん。
こんな私に良い雑談を授けてほしいと。
いや、俺ね、今からその旦那がね、うん、ユーモアを身につけるのはもう無理だと思う。うん、
そうだ。それはいいこと言った。
それはね、
それはいいこと言った。
もう DNA から、
そうなの。
先祖代々から、ノンユーモアで来てる。一家なの。
そうだ、そうだ、その通り。
よくこういう悩み相談の時に、うん、あの面白い映画でも見せたりとか言うけど、摂取できない、
摂取できない、あのこれはねまさにねフロイトも言ってんですよ。
あーそうな
の、ユーモアは生まれつきの問題だって言ってんの、だからもう、ね、あの習得できない
で、ユーモアを感じる人ってどこか意地悪なんだよ、うん、
あ
やっぱ意地悪センスがないと、
客観化してる
ないから、
ものを客観化してるからね、
うん、だから唯一その人ができることっていうか、うんうん、これから身につけていくことは、うんうん、盛り土問題なんだよ。
やっぱここも盛り土ね。盛り土。
盛り土が、
うん、盛り土盛り土。
そのね、持っていく、話をね。
ああ、持ってくってことね。
うん、その今もう、俺、盛り盛りのことばっかり考えてんだけど、俺の話ね、うん、いつも、どうやら持ってるらしくて。いや、俺は気がついてね。僕は、ナチュラル盛り土だから。
ナチュラル盛り土って何それ。
自然と土が持ってくんだよ。
自然に土が、自然土砂が出ちゃうわけよね。
出てんの、うん、で俺小学校の時にね、こんなことあってって話も、うん、数年前より随分持ってるんだよ。
ね、それはわかる。
そうでしょ、
それは三浦さんがたまに、うん、あれこれ聞いたことあるなって話が
違ってでしょ、
年々微細な部分が、うん、あの足されてこう、
うん、
層になって地層みたいになってるよ、
うん、そうでしょ、うん、それを一応まあパワーアップって呼んでんだけど、こっちはね、うん、持ってるんですよ。
なるほど、
気がつけば、
うんうんうん、
でやっぱりこうやって今伊藤さんと喋ってる、うん、
喋ってる、
まあ誰か違う人と喋ってる、
うんうんうんうん、
じゃあもう年上の人でした、うんうん、その場でねピピピってやって森を変えてんのよ、
う
ん、
なるほど、もあ数センチ、これは2センチ持っとこうかなとか、う
ん、あこの人には5センチ盛らないと伝わんないやっていう時あるでしょ。
ああなるほどね、
この旦那に欠けてんのは森力がないだけで、うん、
ないね、
で盛れば、うん、つまんない話でも、そこ持ってんじゃねえのっていう面白さ出てくるのよ。
なるほど。
だからその旦那にね、盛る力を上げてほしい、俺は。
いいアドバイス、やっぱするね。
盛りすけね
。じゃあね、世田谷区のね、ラジオネーム、スキャンテイスケスケさんもより。
スキャンテイときたか。スキャンテイが出た。
うん。
テイはあの、なんとかテイのテイかい、
なんとかテイの
テイ。三島テイとかのテイかい、
そうそうそう。まあ、落語家とかのね。まあ、スケスケの2回目は、あの、なんとかスケだよね。
ああ、なるほど。
あの、人の名前の。
俺一時、うん、大学の落研に興味を持って、うん、面白いからじゃないよ。そういう、スキャンテイとか。
なんかバカな名前つけるから。
あの、テニスなんとか羽打ってとか。もうバーってもう何やってんだこいつと思うから、東大も見に行ったし、早稲田も見た、いろんな落研調べて、学祭。行ったらもう爆笑な、
こういうやつ。
なんかこういうやつたちが出てんのよ。でそれ写真撮んのが一時趣味だった。
これはやっぱり下ネタなんだけど、ちょっと。
まあ、当然下ネタを振ってくるんでしょ。
スキャンっていうとこが今時な感じがするからさ、ほら。
あの、そうだよね。
ね、スキャンするとか言うじゃんか。
そうそう。う
ん、で、この人はね、うん、キラキラネームについて。雑談お願いしますって言うじゃん、キラキラ線の
マネージャーさん。まずね、パンティーの、
パンティー、スキャンティーのとこか、
パンティーのキラキラネームがスキャンティーだったってことを分かってほしい、
う
ん、俺は。
なるほど。あ、そういうことなのかね。
パンツ、パンティー、スキャンティーっていう3段階なんだよ。
3段
階
ですよ。
実はそうなのよ。
はぁ、ね。で、これで、いくらからこう鮭になったみたいな、
そうなんですよ、
出世魚的なね。
パンティーをさらに高めたキラキラが
ネームが
スキャンティーなのよ。実はもうつけてんのよこの方。
この方がねスキャンティースケスケって言ってるぐらいだから。
言ってる言ってる。
だからもう読めないやつあんじゃ、いやが多すぎない？もうものすごいなんかさ
感じなの、
男の子をスチーブンみたいにつけちゃうみたいな。
もう男をスチーブンっていうの？
じゃあちょっと名前だよ。ものすごい名前の子供が多いじゃん。もうアリサなんて普通でさ。
あ、日本人なのにスティーブンってつけるぐらいな勢いだって
ことか。エリザベスぐらいつけちゃう勢いじゃん。あれ、うん、しかも、やっぱりあの、ヤンキー文化だから、基本的に。やっぱりあの、すごい感じに当て字が多いんだよね。
よろしく的な。
よろしく的な。俺ね、これね、やっぱね、俺、あの正しい幸です、しかも成功ってつけられちゃった、
ね、うん、まあ伊藤さんの、ね、
ちょっとちょいキラなんだよねこれ。
ああまあそうか、
ちょいキラじゃない俺の名前。
ハイカラだわ、
ハイカラ、ハイカラネームじゃない、
ハイカラだ。
これでやっぱりどんだけ自分がこうクラスの初めに、うん、伊藤正幸くんって、うん、はいって手挙げて成功ですって言ってわーって笑われて、
なるほど、もう今だったら美味しいけどね。
まあね、
そんなもんで手に入るんだもん笑いが。
まあそうだよね。うんうん、でもスティーブン、いや、スティーブンですって言ってさ、どう呼べ、これをスティーブンって読むのかみたいなのがあるわけだよ。すごいよ、これ。
なるほどね。もうスティーブンとんだったらセガールの方がいいね。
ああ、
もうセガールの方が
ね、セガールの方が。
名字なんだよ、みたいなこと言われてる方が。
そうだよね、セガールの方がまだ、びっくりするもんね。
でも俺も、 初めの子供が生まれた時につけた名前はジュリアだったからね。僕がジュリアを、うん、
否定されて亡くなったのね、
うんうん、今は違う名前で出ていますけど、うん、
ジュリアだったの。
一番初め僕が考えた、うん、うちの子供の名前はジュリアだったの、うん、
それキラキラネームすっごい先駆け
だよ。先取りだったのよ。だからもう
早いわ。
好きなんですよ。
好きなんだ。
キラキラネームは
スキャンティーネームが好きなんだね。
前から好きで、うん、
じゃあ驚くことでもないんだと。
全然僕はキラキラネームでずっと来たから、全然大したことねえなぐらいまで思ってますよ。まだ、
逆にじゃあ俺はそうなると今言った若林源三みたいな重々ネームの時代も来るかもしれないね。三浦さんが口走ったからね。
逆にね。
逆に
重々ネームね。
ちょっと重いと三三郎みたいな名前みたいな、はいはい、伊藤三三郎みたいなのが来るっていう大江健三郎みたいなさ、ドーンってしてるじゃん。やっぱり
ガーンと言ったらガーンと振ってくるから。
そうですよ、ね、戻すじゃん。
戻す
よね。
うん、金三郎とかそんな名前が早いかもしれないよ。
そうだね、金三郎だね、金次郎とかね、さて、ラジオネーム梵天ガチョウ。
梵天ガチョウいいね。
梵天ガチョウ。
梵天ガチョウか。
ガチョウ、なんとかガチョウじゃないんだよ。梵天ガチョウ
って。梵天って。
梵天の下にいる
よ。そうだよ。あのガチョウだよ。当時の。京極寺出てるじゃん。
この人、梵天ガチョウ。仏像分かってらっしゃる。
いいとこ分かってらっしゃるわ。
ガチョウの上に乗ってんですけど、座像がね。伊藤さん、三浦さん、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
先日の放送のくしゃみの件だと。ね。
覚えてない。
くしゃみのね、三浦さんがなんで2回するんだって言って、はしゃん、は
しゃん。ああ、やるやる。ああ、そんなこと言いました
ね。なんだけども、この人も風邪が治んないで、喉が痛くなって、声もおかしくなっちゃって、いろいろ工夫を重ねた結果だよ。うん、喉を通さずに、鼻の付け根、眉間のあたりからくしゃみを出せるようになりました。どういうことこれ。口じゃないの、くしゃみって。それから喉が痛くなるようなこともないし、口を開く必要もないから、唾を飛ばす心配もなくなりましたと。どういうこと？
発声練習の仕方で、腹から声を出すっていうのあるじゃないですか。で、こう、おっさんはあんまやんないけど、女性シンガーとかが、手を上げて歌うじゃないですか。
ああ、歌うね。うん。
あれはそのキーの高さ、ここら辺から、頭の上から出ているとかをイメージするんだって。で、そこからスーッと声を出していくんだって。俺はもうちっちゃい頃から、喉で声出してたから、こんな、シュークティーの声になったけど、やっぱスーッと出ると、
なるほどね、
いろんなとこから、うん、口じゃないとこから出てる、ま
あ、頭骨を響かせて声を出すとかってあるもん ね。
そうなんだって。
平井堅とかこう手動かしてる、あれでしょ。
そうそう、あれあれ
あれでしょ。
あれあれあれ、
あの感じ。
あれ何もあの水にはまられてもがいてるわけじゃないから、
ね、
こうやってでしょ。
でやっぱイメージをこう作るとより大きな、いや、いい声が出るようになるわけなんだ。
またそこは喉が擦り切れないし。
そうそう、喉を絶対守んなきゃなんないから、うん。で、この人の言う、あれだと、腹話術の真似をしてみると、喉のあたりにほとんど負担をかけずに話していることに気づきます。
あ、そう。
私は、ごめんですね。こう言ったら、本当だ、ちょっとやって。まだまだ。いや、違うよ。なんでわ
ざわざ。田中学園
だめ。田中学園出したらもうダメなんだよ。いや、
ああ、確かにね。確かに喉通してないね。
喉通してない、ね、うん。その時の呼吸の通り道を意識してくしゃみを出すってなって。
また一回です
もん。くしゃみってことじゃない？すると、大きな音も立たないし、喉に負担もかからない。可愛いくしゃみだねと言われるようになりました。何これ？
それ一国道みたいに、あら、くしゃみが遅れて、遅れるみたいなのになるわけ。
そういうことなんだ
よ。みたいな。なんでこれみたいな。
口とね、口が先に動いてね。あと、こんなこと言ってる人初めて俺見たけど。
でもまあ、俺、そのくしゃみの2回目はね、うん、前から無駄だとは思ってたんだ。うん、まあね、あれね、付き合いでやってる感じなんだ、
うん、勢いなんだもんね。
勢いで、こんにゃろうが、ほら、うん、2回目に変わってるだけで。
これをやれば、もあの、
ああ、1回で済む。
1回で済むじゃない。
ああ、そう、なるほどな。
腹話術ってのは、なんで腹話術だと喉に、喉に、どこで出してんのこれ、鼻？
んじゃ、これはね。
確かに喉の負担かかってないわ。
何にもかかんないわ、これ。
ほんとだ。
これで喋ってたらすごく俺いいわ。
鼻のあたりだね、これ。それ鼻のあたり喋ってんね。
鼻から聞こえますか？
あ、俺です。伊藤です。
もう別人だわ、でも。
どういう風に聞こえていますか？あの、ヘリウムのガスみたいで聞こえていますか？これ腹話術のやつなんです
けど。ああ、すごいですね。しっかり口動いてるけどね、今。
うん。
でも、これ
は、なるほど。手法はね。あ、
これで、腹話術できるようになるのかも、俺。
いやいや、口、まず動いてたから。
そうなんだ。
声色変えてるだけだから、 ものすごい動いてる。
俺すごいやれてる気持ちだったわ。恥ずかしいわ。
そう思うけど、ものすごく動いてた。
動いてた。
リップシンクが出た。
あ、そう。うん、でも確かに全然違うね。
確かにね。
ほら、オペラの人こういう声で歌ってるもんね。やっぱ喉じゃないんだよね。
そうだね。そうだね。伸ばす人とかね。なんだよね。そうだよね。
でももう、この頃に至っても、俺さえ喉が枯れてきちゃってるから、うん、三浦さんが枯れてるとこに枯れてきちゃってるから、うん、今後の音域はものすごくこの番組も下がっていく。
いやもう低音波で、
ね。ああ、なるほど ね。それはやっぱ。
もう普通のラジオではね、もうキャッチできないぐらいな。シューアーズの低音波で行くから、多分バイブレーションの効果もできてきて。
なるほどね。う
ん、ラジオ聞きながらなんか肩の辺がブルブルブルっと聞いてる人に震わすことでってできるかもしれない。集中治療も俺も声でできるかもしれない。
はあ。これやっぱそう、低音って、あ、ベースとかの、
あれですよね。
じゃん、うん。細野さん、ね、ベースの細野晴臣さんは、小さい頃、うん、なんとかしないけど、うん、スピーカーの上にお腹を乗せて、それでお腹が痛い時、うん、お腹が治るって思ってた、うんうん。
ブルブルブルブルブルって。
それがベースの音だったんだってさ。やっぱ、まあ、異常に好きなんだろうね、体にがこう。だから、あれ低周波がやっぱり独特の効果ですもんね。
あれって、でも、相当な大きい家、だったり、うんうんうん、いいステレオじゃないと、うん、低音ってそんなに響いてなかった
くない、ね、昔は聞こえなかった。
ほんでさ、俺、
俺家は
上京した時さ、うん、縦型ラックステレオを買ってもらってさ、狭いアパートに入れたんだけど、なんか低音が響かないと思って、近所でなんかブロック、
あったあった。
取ってくのなかった
んだ。ブロックの上に乗せんだよね。
スピーカーをブロックの上に乗せると低音が聞こえたか言ったけど、嘘でしょ。
あれわかんない。俺は逆にブロックを乗せると下の人に響かないって聞いて乗せてたんだよね。ああ、
下の部屋の人に聞かないからか。
そのままの振動がいかないから。
音を吸うみたいな。
そうそうそう。俺はそう聞いたけどね。でも何にせよブロックをかましてたことは確かなんだよ、ね。
あの頃まだギリ高度成長期なのか知らないけど、ブロックよく落ちてたよなと思って。
ブロック。
今そんなブロックないよ。
建築ラッシュだったんでしょうね。
だよね、あれ。
やっぱり。
街に。必ず友達の家にはブロック引いて。
あったよね。
必ずスピーカー乗せてあったもん。
あったし、空き地があったから、うん、落ちてたって、空き地があったんだ。
空き地があった。
びっくりするよ、空き地があるって。
いろんなその、低音波の神様とか。
低音波の神様
って。エロの神様とかが。
あ、そうなのよ。
エロ本をパンとこう、落としてくれたりしてたでしょ。う
ん、それ、あれさ、疲労側からの話はよくお聞きするんですけどね、はいはいはい、僕も。
うん、
あと、その、空き地とか、はいはい、それから神社の裏。
神社の裏が多かったですね。
ね、エロ本がこう置かれていくと、うん。これ、落とす側はどういう心理であそこに落としていらっしゃるんですか？やっぱり自分がご覧になって家に持って帰れないので、うん、みんなのためにと思ってああいうところに置いてらっしゃるんですか、あれは。
ちょうど自分も小学校の時は、まあ、高度成長期のもうラッシュだった、もう建設工事のもうラッシュだったから、公園のとこに土管が置いてあった
もんですよ。あったよ。あったあったもう。
よく、まあ、ドラえもんの初期の頃とか見ても出てくるわ、うんうん、赤塚不二夫さんの漫画でも。
そう、漫画に出てくるよ。
必ず土管があって。
空き地には土管ね。
うん、で、その中がくぐったりもして。
子供たちが。
遊具かなと思ってたんだけど。
う
ん、
そうだね、そうだね。
地下水とかの下水のなんかだよね、
う
ん、そ
うそうそう、
あれ。
本当に使うやつだね、う
ん。あそこの上に、こう何段か重なった土管の上によく座られて、神様が弁当を食われてたんですよ。
神様が、うん、それは働く神様ですか？
働く神様。作業着を着られた神様が。
ヘルメット被ってらっしゃったり
する。よくそこでお昼休みを取られて、弁当をお食いになって。
お食いになってってね。
その後ぐらいに僕らがちょうど下校するわけですよ。で、その時に、うん、なんか、通札落ちてるんですよ。うん、その方は、きっと、家でそういうものを
見られない。
見られないから。
子供いるから。
うん。家の人がおられるんで。だったら、弁当を食う時間を利用して、見ようっていう、何かこう、短縮をされたもので
時短ってやつですね。
買ったのはいいけど、読んで、家に持って帰られないから、ぽいっとこう、次の人、どうぞ、みたいな感じで。
公共のためにやってらっしゃる。一つの施設図書館ですよね。
多分、施設図書館だと思う。
土管の場合はね。
うん、思います、土管は。ね、
土管と神社の裏の場合は。
神社の裏もね、うん、やっぱり、こういうとこに、来る ここを目当てに来る人がいるっていうのを分かってる。分かって
察知してる方がいて。
あの神社の裏が大谷文庫みたいにしたい。
エロ本の大谷文庫を作ろう
っていう神様がそこに
いらっしゃって。
うん。与えたもったんじゃないかなと思ってたけど。
あの土管の上は、あの、分かるんですよ。はい、労働の合間に食べてるから。はいはい、神社の裏にわざわざ大人が行って見て置いてくることが俺は怖いね、逆に。
いや、違うの？違います。土管から発生した、うん、した落ちたもの、うん、神様が置かれたものを、
民が、
ヤングたちが、民たちが、それを持って、うんうん、土管で座って読むわけにいかないんですよ。
人前で見られちゃうから。
だってお母さんとか近所だから。
聖書が置いてあって。うん、
その、聖書、人たちが、バイブルを、うん、あの、一番隠れるところに持っていくわけですよ。
子供たちが一番安全な場所は、
と思ったら神社の裏なんですよ。でそこで、うん、あのチームが集まって、スタンドバイミーみたいなチームが集まって、そこでヒーヒーヒーって見るわけですよ。
なんだこれって
終わったら、まあ、たまに官の人とかも来んのかな、
これ
やべえとか言ってバーン捨てて、バーンと逃げてる結果だと僕思うんですけど。
なるほど。だから明日バイブルは、あのこうそっくり返ったりして置かれてるじゃないですか。
置かれてるでしょ。
ね、僕はその
綺麗に積んでないでしょ。
積んでない。普通大谷文庫であれば、
土地勘だったら記事を積むべきでしょ、ね。
ああいう順にやっぱりなってるんですけど。
慌てるでしょ。
慌てられた形跡あるわけです。
ありますね。
僕はやっぱり腹っぱとかに落ちてたやつは、割と開いて背拍子がこう開いてたんですよね。開いてますね。なんであんなに無造作にわざわざ投げるのかなっていうのは、僕はやっぱ本を大事にしたい人間だったんで。
なるほど。
おかしいっていうバイブルに対してっていう気持ちはあったの。今ので分かってきました。逃げてんですね。
そこにまた数日経った時に雨風が加わるわけです
よ。なるほど。自然っていう脅威がね。
そこで当然その紙には水分を含んでる。
そうなんですよ。
太っていくんですよ。
性質があります。
で最終的にはひっついて膨らむ雲母みたいな状態になるでしょ。
剥がれるような。
でそれがねカリカリにまたなる時あるんですよ。
太陽の光ですね。
太陽の光を浴びてカリカリになるのをまたもう虹スタンドバイミーみたいなチームがいるんですよ。
今度もっとちっちゃい子たちが、うわー。
初期のやつじゃなくて、第二次のやつが来て、それを棒でね、こうめくるんですよ。僕割と二次の方だったんで。
わかるわ。
二次隊の方だったんで。
なんか手ではめくらないんだよね。
やっぱり、なんか、
後ろめたさ
と、なんか、汚いんじゃないかって。
これ、
ね。親にもよく手洗えとか言われてたから。
トイレのやつ拭いたんじゃねえかとか。
割と、うちも上品な家だったんで。でも見たいわ。だ棒しかないと。
ね。
棒でこうめくんだよね。
めくるめくる。
めくる。
だ棒でめくった際に、聖書が1ページずつ進まない、こう、じれったさはありましたよね。
何ページがガサッといくから、画素数が多いから、
ね。エッチなところが飛ばされちゃって、説明のとこに行っちゃう。
でもね、そこの時に、やっぱりその、チームがね、あの、チームエロが、見てる時にね、おいいなとか言うと、お前あんなのいいのかなって言われちゃうんですよ。あの時はね、ポーカーフェイスで言うんですよ。みんな。実は。今だったら、笑ったりもできますよ、ね、エロに対して。前はそんなことできないし。
情報がないもんね。
変なとこ開いた時に、おばあんがなんか着物着てケツ出してるようなとこで、うわとか言うと、お前そんな趣味ねえのかよとか言って、いじめられるから。
なるほど。
ゲーとかみんな、
あ、そうだ。ゲーって言った。
あれ嘘なんだよ。あれは、本当は来てるくせに、ゲーって言ってごまかしたんだよね。
なんか汚いもの
見たように言う。
そう。犬の、そのなさったやつを、
糞とかね。
糞とかを扱うみたいにして、扱うことによって自分を保ってたんだよね、あれ。
それで、俺はこんなもん感じてねえぞっていうことを、チーム間で必死なの。
なるほど。
ほんで、チーム間で必死だから、やっぱり、その夜とかね、気になって、もう一回一人で単独に見に行ったりすることもあって。
懐中電灯でね。
見に行ったりすることもある。
こともあるだろうし、まあその時ゲーって言ったやつが、夢に出ちゃってる子供もいるでしょ。
そうなんですよ。
で、今、その日の夢に。
だんだんもう、何でもカミングアウトできる年になってきたから言うけど、あの時に見た、ゲーって言ったものが、一番やらしいんだよ。
なるほど。
やらしさってやっぱりゲなんだよね。
うん、あ、ゲがないなんて、
うんうん。驚きがあんだもん、そこに。
そうなんだよ。
うん。でも、綺麗だな、ダメだ。
今はもうネットでいろんなの見えちゃうから、まあ、かわいそうっちゃかわいそうですよね。
かわいそう。ゲがないもん。
なんか、その、なんていうか、あの、女性の胸がね、どういう形状になってるのかさえ、あんまよくは、 中学になってもよく分かんなかった。
分かんなかったよ。だからあんだけ吸ってたくせにさ。
そうなのよ。
近々吸ってたくせに。
なんか、その時は一生懸命に吸ってたから、見てる暇もないよ。もう目の近くに来ちゃってんだもん。
そうだそうだ。
お母さんの、あれが。
母乳はね。
あの、客観的に見れなかった。
見れなかった、見れなかった。
だから友達がそういうの見た時に、体がどうなっちゃってんだろうなとってか、不思議な気持ちだったよね。やっぱそれはゲーだよね。
ゲーっていうことなんだよね。男のゲーはたまらねえぜっていう意味なんだったんだ。俺、ようやく分かってきた。
そうだわ。っていうことは、今本当はすごいミュージシャンが出てきて、うわ、ステージかっこいい、もうゲーでいいんだよね。
すごいもん見た時すべてゲー
で。ゲーなんだよ。なんか俺たち大人びちゃってさ、こんな拍手してさ、
ブラボーみたいな。
いいねとか言って違うわ。
本当の、こう本来人間の最初のことって言葉じゃないから。
うわ、うん、ー
って。うわ上がってくるもん
だ。うわじゃあそうか。えずいてるみたいなもんなのかな。
出てくるんだろうね。
そう、やっぱり、人間がすごい芸術を生んだときは、やっぱり芸が。
芸術の芸だよね。
ああ、なるほど。
だから芸術だって最後言ったんやろ。
あ、だから術が後についたんだ。
術が。
芸から入ったんだ。
あれはカタカナだよね、表記としては。
ああ、じゃあ、クマさんが合ってんだ。
さあ、
ね、芸術って書いてるよね。
別の芸術家っていうね、おっしゃってたもん。
あ、これ合ってるわ。
合ってんねん。芸術。
ああ、いいこと言うね、三浦さんね。
いいことの話になったね、これ。
いいわ。さすがに何言ってもなるね。
なる。
伊藤さん、三浦さん、こんばんは。
ね。あ、まだ悩み相談聞いてなかったんだけど。
いや、くしゃみの話っていうかずっと続いて
る。まだそうか。よく、
あれ、なんでこの
話。何の話してたのか分からない。くしゃみの話は終わったんだよ、
ね。くしゃみの話終わって、よく、空き地が、土管があったよねっていう話になってね。
なんでくしゃみから土管に行ったんだろう。そこがもう消せないわ。
本が落ちてるっていう話してたよね。
いやー、それはもう。
もう全く雑談の場合は、飛ぶから。
飛んだ。よくレコード針とか飛ぶもんね。
ああ、飛ぶ。昔はね。
アナログだから
ね。アナログ人間だからね。
飛びやすいよ。
将棋だったら、こう来てこう来てこう辿れるじゃん、あれすごい、
はいはい、
あれができないね、雑談は
できない。
とにかく前進むだけだから俺たち
バックだからしょうがないわ。
伊藤さん三浦さんこんばんは、
ね、その人に対して俺こんばんはってさっき言った気がするんだよ。
じゃあ梵天ガチョウさんでしょ、それはあのくしゃみは、うん、この人にはまた違う人だ。もうおじいさんだよね。俺もこれ
こんばんはっていうのもなんか引っかかってて、
うん、どうしたの。
今晩は何なのかっていう話じゃない。
そうなんだ。それは、あのね、うん、素晴らしいことをね、言ってるよ。こんにちははね、うん、こんにちは、よう天気でございますね、とか。
そうでしょ。
なんじゃん。だから、こんにちは、いや、今日はもうって、もうみたいな意味じゃん。
うん、
でも、今晩はって言うとなんか特別に、
いやー、こんばんは。うん、なんかっていうとこでしょ、うん、特別な。そうそうそう。用紙もなりましてとか。
こんにちはとちょっと違う気がする。
なんかすごい話出んのかなって思うでしょ。
こんばんは満月ですねとか、うわっていう。うん、
でしょ、
割とこう。
だから、こんばんでいいんだよね、それも。和をつけるから。
そうなんだよ、ね。変なんだ。そうだよ。こんばんでいいんだよ。い
や、こんばんはの時は、ひらがなの歯じゃなくて和だっけ。
ね、両方あるね。
あるでしょ、そこが分かりにくいんですよ。こんばん、歯って書くと、それからどうしたってなるじゃないですか。で、今晩は
に書くと、ここで終わることに一応なるん
で。なるんですよね。
そうなると、翻って、おはようが一番わからないよね。おはようございますだから。早くなきゃ言えないんだもん。
そうだ。
おはようございますって、時刻が早いか遅いかのことしか言ってないんだ
もん。言ってないんだもんね。
グッドモーニングはいい朝ですね、だから。
なるほど。
だから。
先にいいって言ってんだからね。
そう。
モーニングはいい話だもんね。
良い朝。うん、そうだよね、うん、こんにちはだから今朝はって言わなきゃいけないんだね。
本当はね
今朝はって言って、うん、こんにちはでこんばんはで 3つが揃うんだもん。
そうだよね、
うん、
いい朝って言ってる人
が、うん、それは相当
危ないね。
決めるんだもんその人が。
あ、そのいい朝が悪い朝神かよっていうところだよね。
そうなるじゃ ん
偉そうだよね。上からだもん。
なので止めてんだろうね。今朝はってこういい朝ってですねって言っちゃうと決めてることになっちゃって、うん、
あ、自分が、
いや実はちょっと昨晩腹痛を起こしましたみたいな。
だんだん尻すぼみな、
こんにちは、
ごめんなさい、な大きく出ましたけど、本当の話は僕小さいんですよって。どんな悩みなの本当この人。
あ、そうだ、ね、うん、そうだ、ね、
うん、どうなって
んの。じゃあ伊藤さん三浦さんこんばんは、
うん、こんばんは。
先日、新宿駅の商店街ロッテリアがあるあたり、新宿駅前の商店街。
俺よく歩いてるとこだ
よ。南口の方かな。
何口？
書いてないの。新宿駅前の書店。でも東口は。
ロッテリアね、南口にある。
あるよね。南にあるよね。
ある。
右曲がったとこかな。
僕の目撃談なのこれ。
違う。
僕だったらロッテリアの前よく通るよ。
違うんだよ。居酒屋なんかの客引きについていかないようにって、そうやって言ってる、新宿で。すんごい言ってるね、今ね。
ものすごい大きい、言ってる。
言ってる。
ものすごい言ってるのは、ちょっと言ったところのゲーセンの前だよ。ものすごい言ってる。
商店街の中だよね、ゴミゴミした。
国際劇場って、昔エロ映画館があった辺、ものすごい言ってる。で、人も立ってる、いっぱい。
とにかく客引きにね、
言ってる。
気をつけろって、大きな声で言ってるんだよね。と、促すテーマソングが流れていました。その歌っている声が、いい感じの笑福亭系のダミ声で、三浦さんにそっくりでしたと。
それはどこでしたっけ？
新宿駅前の商店街で、僕は客引きを止めるアナウンスは何度も聞かされてたけど、テーマソングはまだ聞いたことないですよ。
僕ね、かつて、高円寺の、あそこの、順序商店街じゃなく、高架下の脇のとこ入って、細い商店街のテーマ曲作ってくれって言われて、やったことあるんですよ。で、俺一回も聞いたことないんですけど、そこになんか頻繁に流れてる、ダミ声が流れてるっていう話は聞いたことある。
それがこっちに来てんのかな？
新宿だからこれ違うと思いますけど。
でも局長も勝手に観光協会のヘルシー温度にどことなく
似てお
りますと。
ドーンドーンドーンですよ。
それって作っちゃったやつ？
作ってますよ。
高円寺に。
いや、それじゃないです。違います。
じゃあ勝手に観光協会なのかな？
人がすごい好きで、なんかそのドーンドーンドーン、最後ドーンっていう歌なんだけど、それに、客引きはやめてくださいっていうのに合わせると、客引きが減ったのかもしれない。
なるほど。その局長によってね、追い払うみたいな。
俺がわざと差し込んだわけじゃなく、
効果が出た。
その、若者が来ない周波数で、公演が少なくなったみたいな。
コンビニ側とか。
なんか俺の声が聞いてるっていう今噂あるんじゃないのこれ。
だって、ますます三浦さんが一枚噛んでいるのかなと。思いましたと、ね。あれは三浦さんですかと。シャカシャカポテトが。
僕もね、知らないとこでそういうことが行われてることが多々ありますから。
あるの、
ええ、
使われちゃってたし。
なんか俺、著作権フリーだと思われてるとこがあって。あるんですよ、権利実は。
それはあるよね。
いや、あの人喜ぶだろうと思ってる。嫌いがあるけど。
言ってるけど。
ええ
でも、ヘルシー温度だとすると、その、どんどんどん最後どんなんですよね。
そうです。
で、それが、
ちょいと女かがちょいヘルシーですよ。
そんなことを、客引きに気をつけてくださいって言ってるときに、お腹が減るとか、どんどんどん最後どんとか
歌って
ことに効果が、
まあ逆効果ですよね、そうなったら。
声に効果があっても、言葉には効果がないですよね、この場合。
なるほど。
この意味に。
だからでも、うっすら入ってるとしたら、なんかたまに、聞こえるのが、
なるほど、
いいのかも。
そのぐらいが、
いいの。
顔をこう、撃退する周波数が出てたりして。
多分、聞かそうって気ないでしょ？
まあ、それはそうだよね。
この商店街の人、その曲、バッチリ聞かそうと思って、上から重ねてないから、
ね。メッセージはアナウンスの方にあるからね。
そうですよね。
それを調子よくさせよう。やっぱり、あれだけ流れてると、商店街の雰囲気が悪いじゃないですか。
なるほど。
そこにやっぱり調子を出そうと思ったら温度が来るじゃないですか。
でも出だしね、ドン、ドン、ドン、かかった、ドン、ドン、
あ、いいね。
それで、逆引きはーって言ってんのかね。
お、ちょっとさ、ちょっと
でもあんまりほら、商店街っていうか、商店が並んでるわけだから、暗いのもなんじゃないですか。
そうね。いや、そう思うんだよ、俺。
覚醒剤をやめなさいとか言う暗いの怖いじゃん。
絶対ヘルシー温度はかかってる可能性あると思う、俺。
逆行きは悪いかもしれないけど、まあ、あいつらも陽気にやってるわけだから、その、折衷案がヘルシー温度だったかもしれない。俺、ちょっと調べに行くわ。
ちょっと新宿、ちょっと行ってみて。
明日も行く用事あるから。
あ、そう、テーマソングになってるらしいから。
わかった。
なんで使われちゃうのかね、三浦さんのやつね。
でも、まあちょっと今、喋ったように、使われてない可能性もあるからね。
これはね、別に。
こいつうぬぼれてんなと思われるのもちょっと嫌だけど。
でも実際、こう、あれがあったじゃん。ゆるキャラのさ、がガーッと来た時に、地方に仏像見に行くと、お土産物のところに、ゆるキャラなんとかグランプリ受賞、なんか三浦淳氏も推薦みたいな。
よかったった。
平気で書いてあったよね。
よく書いてあった。
あれすごいことだよね。
いや、もう、それも、俺もゆるキャラに勝ちてたからね。
あ、なるほど。ゆるキャラにはゆるキャラを褒めてるみたいな感じだった
わけ？だから、やっぱり、 大人はちょっとでも事情が、まあ、わかる人も、うん、まあ、わからない人もいるかもしれないけど、うん、子供レベルになると、うん、ゆるキャラのっていう名前を考えた人っていう、うん、まあ、概念っていうのがわからないじゃん。うん、
なるほど。
となると、うん、あの人がゆるキャラだってなるわけよ。うん、で、俺、うちの近くに小学校あって、うん、で、俺もその、ゆるキャラ産んだのは僕みたいです、みたいな、コマーシャルに一回出たのよ。うん、
あ
の、なんか、午後の紅茶から
。ああ、ああ、出てた、出てた、出てた。
あれを言ったもんで、もう、ごっちゃになって、小学生、わーっとあったら、ゆるキャラだ、ゆるキャラだって俺のことを指さすわけよ。で、よくエレベーターでも、あ、ゆるキャラだ、ゆるキャラだって声が聞こえるときあって、いい大人からも聞こえるんだけど、俺、ゆるキャラがねえよって思ってんだけど、もうほら、もう説明つかないとこまで言ってたから、あれ。
だけど、人体がそのままゆるキャラだった例は三浦純以外ないよね。
そうでしょ、
うん、
どう見ても俺着ぐるみじゃないし、
ないもんね、生の肌だよねこれ。
それをゆるキャラって呼ばれたのは俺しかいないと思うわ。
それはすごい、すごい現象ですね。
すごい間違った、もう大間違いの現象で、
ここ見たところさ、何を表したゆるキャラなのかな三浦さんって。これやっぱりロック、まあ、挑発からしているロックな生活は表していますよね、
俺のね、このゆるキャラは。この感じはね、うん、その前にね、うん、フジテレビのね、うん、犬のキャラに似てたんだよ。
いた、似てるわ。
青い顔したやつに
似てる、似てる
でしょ。
あの似てる。
サングラスかけたでしょ。
似てる。
ほんで耳がコッカースパニエルみたいになったでしょ。
あれが本体で、それのゆるキャラが三浦さんなのかな。
それの、そうだよね、それの着ぐるみ化が俺なのかもしれない。
だよね、動いてるから。
うん、あれなんていう名前か知らないけど。
なんとかって言うんだよね。
気になって俺あれぬいぐるみ買ったわ、俺。かばされたわ、俺なんか。
そうなんだ、買ってんだ。
買った。
ああ、ゆるキャラ今どうなってんすか、もう。また熾烈でしょ。ゆるキャラ界が。
ゆるキャラ事情ですか。
もうさ、なんていうの、各、もちろん市町村とかね、とかなんかちょっとしたところにもいて当たり前だから、この間ね、なんだっけ、なんかでニュースになってて、ちょっと面白かったのは、まあ、テープカットみたいのしてんですよ。
はいはい、
その、ずらーっと並んでるのよ。で、一番端っこにゆるキャラいんの。だけどもうゆるキャラの名前とか一切もうキャプションにもないの。
はいはい、
もう誰なんだかわかんないけど、とにかくいることだけが確かみたいな現象起きてるね。
なるほど。一体一体の名前はさほど重要じゃなくなって、
うん、なくなっちゃった。
全体でゆるキャラ。
うん、だから、テープカットするときは社長がいた。一番向こうに課長ぐらいいるよね、みたいな感じでゆるキャラがいるっていう感じになってんのよ。
ああ、なるほど、なるほど。
何これと思ってびっくりした。
なるほどな。
うん。
いや、俺ね、ゆるキャラの番組やってるから思うんですけど、最近もう本当にいなくなったけど、ギリまではね、今、入ってる人っていうのは語彙あるから、魂ね。魂の部分が今プロなんですよ。
う
ん、でも飛び跳ねたり、
ドラムすごかったり、ね、
うん、踊ったりできないと、うん、もうそのイベントではダメギルキャラになっちゃうんですよ。だからもう中はプロ魂が入ってて、
はいはいはい、
ものすごく動くし、うん、お姉さんと一緒に踊ったりもすごいんですよ。でもちょっと前までは、うん、そこの観光課の、うん、
そう。
横にいたおっさんが ね、
魂になる場合があるよね。
で、一応その番組やってるから、うん、二人、課長と部長みたいなやつが二人来んのよ。で、どうも今日はよろしくお願いしますって言って、本番始まったら、課長か部長の方がいないのよ。で、課長はどうしましたって言ったら、切らないみたいなふりをするんだけど、完璧に課長が入ってんのもろ見えなんですよ。もう分かっちゃうんですよ。
なるほど。
で、だから、さっきまでその課長のこの白髪面とか見てるから、
うんうん、
無限にね、
い
らっしゃいよとか叩けないのよ。変なこと言えなくなっちゃって。
メガネもかけてるからね、そうそう、叩かれた時危ないから。
で、ともすれば俺より年上の人もいたぐらいだったから、
あ、
もうひどいこと言えないのになってたんだけど、一時ね、どこの喧嘩も言えないけど、完璧に水商売の和服着た、
言ってたね、
女の方と、どっかのその観光課の部長みたいな人、二人がスタジオに入ってきたのよ。ほんで、あの挨拶も、その部長だけはして、何も言わないのよ。
こちらの女性はね。
結構な和服姿の方で、熟女の人ですよ、もう。ほんで、あの、着替え室があるから、そこに入っておられて。ほんで、本番始まったら、その熟女いないんだよ。完璧に、その方が魂となって動いてらっしゃることは、もろわかりなんだけど。
さっきまでの和服は何だったんだろう。
何だったんだろうっていうことなんだけど。
動きにくいからね、和服だった
ら。なんか、 もう一つね、突っ込んでもね、その課長も、もう一つ情報も知らないし、ね、ゆるキャラの動きもすんごい鈍いのよ。
なるほどね。
一回も入ったことない感じなのよ。
あれなんだね。
おかしいなーって思ったんだけど。
おかしいよ、これ。
ははーんと思って。
まあね。
あ、これは手のいい。
出張のね。
出張の不倫旅行だと。
なるほど。
そこにね、中に入れちまえば分かんないっていう考えが、まだね、ゆるキャラクラシックにはあった。
あったんだ、この時代。ちょっとこの時代の話はね、ポッドキャストでね、続けますから、本編はね、これで終わりだけど。はい。はい